今日は詩編の4編です。このところには神の平安が語られています。一節に、私が呼ぶとき答えてください。私が呼ぶときとは、神様に祈るということであるわけです。ダビデは何よりも命を重んじていました。二節に、人の子たちよというふうに人に呼びかけている。しかしその前に彼は神様に祈るということを常に第一にしていたということであるわけです。そして一節の後半に、追い詰められた時、あなたは私を解き放ってくださいました。おそらくこの詩編はアブサロムに追われ荒野に逃げた時に読んだ歌であろうと思われるわけです。敵に追い詰められる、そういう時にも私を解き放つ、自分の心を神様は解放してくださる、そして祈りを聞いてくださる方である、それが彼の確信であったということであるわけです。そしてそのことは三節のところにも知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ、私が呼ぶとき主は聞いてくださる。ご自分の聖徒、すなわち神様を信じて信頼する者を特別に扱ってくださる、呼ぶときに聞いてくださる、神様はそのような方であるということを彼は荒野の中にあっても確信し、そしてそれが彼の拠り所であったわけです。五節には、義の生贄を捧げ主により頼めとありますけれども、義の生贄とは何であろうか。おそらく彼はもう気の身気のまま宮殿から逃げ出したと思われるわけです。もちろん生贄はありませんでした。しかし神様が喜ばれる生贄とは、悔いた砕けた魂であるとありますけれども、彼自身のその砕かれた心を持って主の御前に出る、そして彼は何よりも主により頼む、 100% 神様のみを当てにするということであったわけです。そして6節の後半のところに、主よどうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。御顔、すなわちこれは神の顔ということであるわけですけれども、これは別の言葉で言うならば、神様が共におられる主の臨在ということであるわけです。神が私と共におられる、それが彼にとっての慰め、また力であったわけです。光を照らしてください、この光が照らされるということは、実は七節のところに、喜びを私の心にくださいます。ですから御顔の光は実は魂の喜び、心に喜びを与えてくださるということであるわけです。そしてそのことは新約聖書においても神様は表してくださり、インマヌエル、神我と共にいます、イエス・キリストは、私はあなた方と共に世の終わりまで共にいる、その約束を与えてくださいます。ですから神様が共におられる、このことはもうすべてのものに勝って素晴らしいことです。七節の後半には、彼らに穀物と新しい葡萄酒が豊かにある時にも勝っています。穀物や新しい葡萄酒、それは誰も喜ぶものであるんですけれども、その豊かさに神の臨在は勝るものであるとダビデは明かしています。ですから八節のところに、平安のうちに私は身を横たえすぐに眠りにつきます。荒野の中にあっても彼には平安があった、そしてまたすぐに眠ることができる、言うなれば神様の身腕に抱かれて彼は平安を得ることができたわけです。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。私たちも何よりもこの神様の平安、安らぎを心の中に与えていただき、そしてまた安息を得ていくものとさせていただきたいと思います。